こんにちは、仮説の坂井です。今週も仮説ポッドキャストを配信していきます。先週は湘南からお届けしたんですけど、今日は埼玉大宮ですね。でそちらからの配信です。で3月に入ったらですね、京都に行けるかなどうかなというところなんですけど、いずれにせよですね、4月10日ですね、起業家仲間の誘いで広島で時間管理のセミナーをすることになりました。なのでそこは確定ですね。何かこういうふうに大義名分というかですね、理由があるとこう行きやすいというかね、行くだけなんて楽なんですけど、特にそういう理由がないことが多いんで、いつもなんかどこ行こうかなみたいなことを迷っている感じが多いですね。で今から広島行くのは楽しみですね。多分仮説のメルマガ読んでくれてる方とかもそこに招待というかね、多分受講料はかかると思うんですけど、その時間管理のセミナーに参加してる方、参加してくれる方がいればぜひというふうには思っています。今日これを収録しているのは2月28日なんですけど、今日で2月が終わりですよね。で2019年も2ヶ月が過ぎたということですけども、あと10ヶ月です。でこの2ヶ月どうだったかなというところです。でまだですね、2019年スタートダッシュと言えるギリギリかどうかと、まあでも人によってはもうスタートじゃねえだろうという感じなんですけど、達成できたこと、できてないこと、いろんなことがあると思うんですけど、どんな感じだったかなっていうのを振り返るきっかけにしていただければと思います。で僕自身はですね、1月はスリランカに2週間ぐらいいたので、まああっという間といえばそうだし、2月はですね、何度も言っちゃいますけど、こうとにかくですね、翻訳会社の合同イベントですね、アイトランスレートが終わってほっとしているというところです。で、できてることできてないこといろいろあるんですけど、3月どうしようかなというところなんですが、仮説はですね、引き続き受講生さんを増やす努力をしていくのは当然なんですが、あとこれ動画のセミナーとかもですね、どんどん出していきたいと思ってます。で、仮説以外にもですね、なんだかこう仕事的に広がっていきそうな予感というか感じがしているので、その点まだワクワクしてる感じですね。というのもですね、2月からなんですが、仮説とは全く別のラインで、経営者とか起業家向けのメルマガを書き始めているんですよね。でそちらも2月1ヶ月丸々ですね、毎日配信ができたと。でそちらのメルマガへの反応などもちょこちょこいただけてるんで、それがなんかいい予感につながっているというところです。そちらはですね、仮説に比べてものすごく分母が大きいんですね。メルマガを送る分母ですね。仮説ほどニッチなところもあんまりないんで、そりゃそうだって話なんですけど、だいたいですね、5000人ぐらいに配信されているということだそうです。でちなみに仮説はですね、今だいたい300人弱ですね。これいきなりですね、5000人で始めてるってどういうことかというとですね、僕がまた仮説みたいにですね、ゼロから経営者とか起業家の皆さんを対象に、例えばブログ書いたりとか交流会に参加したりとか、そういうふうに認知度を高めてっていうのはかなり大変だし、じゃあまた3年やってどうなの、300とかそんなのっていう話はちょっと難しいなというところだと思うんですよね。そもそも僕、経営者とか起業家さんにとって君誰みたいな話になると思うので、そういうこともあって今回はですね、すでに10年以上、もうちょっと長いのかな、経営者とか起業家に経営とかですね、マーケティングを教えてる方、これ N さんとしますけども、その N さんのコミュニティにですね、メルマガ担当みたいな感じで関わらせてもらってると、書かせてもらってるって感じです。なのでそのメルマガに登録してる方はですね、その N さんのお客さんというか見込み客ということでもあるので、僕みたいなのがポンと入っていっても、 N さんから紹介さえしてもらえれば、まあそれなりに読んでもらえると、読んでくれてるんじゃないかなという感じです。要はですね、 N さんがそれまで作ってきてくれた信頼関係の上に僕がメルマガで乗っけてもらってるっていう感じですね。なのでその分、もちろん僕も下手なことはできないわけなんですが、その辺はまあこちら側というか N さんとの僕とのコミュニケーションの問題とかで、まあ当面は問題なかろうかなと、大丈夫かなという感じはしています。で今日はですね、この話からいろんなこと伝えられるなというふうに思ったんですけど、あまりあれもこれも話すと逆に何も伝わらないんで、どうしようかなとかいろいろ考えたりしてました。例えばですね、信頼とか紹介っていうものがあれば、いろんなことがショートカットできますよと。例えばこういきなり5000人を対象にメルマガ配信することができるとか、例えばそういうショートカットですねができると。だから信頼関係っていうのはとても大事なんだっていう話もあれば、じゃあ僕がメルマガを出し始めたばかりの3年前ですねに、例えば N さんにメルマガ書きたいですって言ったって、なんで、まあ N さんそんなこと言わないんですけど、企業家経営者向けメルマガ書きたいですって言ったとしても、なんでとか、本当に書けんのとか、変なこと書かないとか言われちゃったかもしれないなとかね。でそれが例えば3年間コツコツ仮説で継続してきた今だからこそ、できることが増えてる、新しい資産になってるっていう話もできるし、あとはですね、僕はこう毎日そのメルマガを書いてるわけなんですけど、そこで何かお金をいただいてるわけでもないんですよね。完全に無償でやってますし、そのメルマガで、何か僕がすぐ売れるものがあるかっていう、そういうわけでもないんです。何も売るもの全く今のところない感じ、ただ書いてる感じですね。でも無償で書き続けているという、こういう、考え方についてもお話できるといいのかなとも思いますし、なんてことをいろいろ考えつつもですね、今日のところは、 3年前に僕ができなかっただろうことが今できるようになっている、こういうことについて少しお話ししようかなというふうに思います。でこれを聞いてくださっているあなたはですね、すぐに取り掛かれるできるワークというのも最後にお伝えしたいと思っています。ということで改めて少し繰り返しになっちゃうんですけど、3年ちょっと前ですね、僕は右も左もわからないで、読者がいるのかできるのかどうかもわかんない、ビジネスになるかどうかもわかんない状態で仮説のブログを始めたわけなんですけど、その頃はですね、別にですね、僕自身他の人の誰かのためにメルマガとかブログを書いて、でそれでお金いただこうとか、ビジネスにしようとか、人のセミナーとかを紹介することを仕事にしようとか、そういうことを思ってたわけじゃないんですよね。ただ単に自分のために自分ができること、できそうなことを始めてみたという感じです。で当然なんですけど、自分のセミナーとか講座とかコーチングっていうのを知ってもらうためには、いろんな勉強とか行動をしなきゃいけないわけなんですが、特に仮説、つまり通訳者翻訳者を専門にしたコーチングとかコンサルなんていうのは、そういうビジネス自体が世の中に存在してなかったわけなので、認知が全くゼロと、誰かいませんかどころじゃないんです。そんな人がいるとも思われてないので、そういう状態からスタートしてますから、僕がどんなにこう待っててもですね、もしかしてあなた通訳者さんにアドバイスしませんかなんて言ってくれるわけがないんですよね。ですから僕は自分でひたすらブログを書くと、でメルマガを書くということをしてきたわけなんですが、その中でですね、やっぱりこう独学だけじゃなくて、数十万円数百万円払って、そういう書き方の講座とかも受けてきたわけなんですよね。でそれを実践で使ってきたと。ここまではですね、普通というか皆さんにもきっとイメージできるんじゃないかなと思います。皆さんもこう通訳とか翻訳ね、自分がやりたいからとか、自分のために通訳翻訳学校に通ったりとか、数十万円数百万円払ってこう勉強してきたわけだと思うんですね。でもちろん中にはスクールに行ってない、行かずに頑張ってる人もいるわけなんで、それはそれでまた別の苦労をされてきたかと思うんです。なのでここではスクールに通ったかどうかっていうのは本質じゃなくって、要はまず最初自分がやりたいことのためにそういうことを努力をやってきたんだよねっていうことなんですよね。今日の話はこっからなんですけど、そういう自分のためにやってきたこと、頑張ってきたこと、続けてきたことがあるわけじゃないですか。で、そしたらそれをふと立ち止まって振り返ってみたら、まあ振り返るというかですね、整理とか棚卸しとかですね、してみたら、あれこれ自分のためにこれやってきたんだけど、こうこれやってきたこと、今これだけやってきたら案外他の人のためにも使えるんじゃないとか、役に立てること増えてるんじゃないっていうことが起きるかもしれない、起きてるかもしれないってことなんですよね。少し戻りますけど、僕は自分がやりたいことのためにブログとかメルマガを書き始めたわけです。で自分のために3年以上ずっと継続してきたわけなんですけど、3年経った今自分のことを棚卸ししてみたら、1200日以上毎日ブログやメルマガを更新してきたっていう事実が出てきてというか、こう認識して、でこれって結構すごいんじゃないっていうふうに思えたわけ、それに気づけたわけですよね。これこういう自分の実績とか努力とかに気づけるとですね、せっかくだから他の人のために使えないかなとか、自分ができるようになっていることを求める人、求めてくれる人いないかなっていうふうに探し始めることができると思います。これはですね、逆に僕が自分の棚卸しとかそういう発想ができずに、とにかく自分のため、とにかく自分がやりたいことをひたすら追求してきたとすると、多分今起きているような広がりって出てないと思うんですよね。自分のためだけにブログを書いて、自分のためにメルマガを書いてという状態が、まあ、そのまま続いてたかもなっていうふうに思います。でさらに言えば、これって何か特別に勉強してきたとか努力してきたことは当然といえば当然なんですが、そういう意識すらなくひたすらやってきたこと、やっていることすら、もしかすると誰かの役に立つかもしれないということも考えていただければと思います。例えば主婦さんですね、ママさんやってるとすれば、こう家族のためにですね、料理を作り続けてるということが多いと思うんですが、それって本人からすると当たり前かもしれないし、こうやりたくてやってるわけじゃないかもしれないんですけど、こう料理ができない人から、やってない人からするとですね、それってやっぱものすごいことなわけですよ。だとすると、もし自分の棚卸しをして、いやこれ3年どころじゃないですよね、きっと10年ぐらいしましょう、10年としたら3650日とすると、でかける3食だとして、1万食以上ですよね、1万食家族を満足させる食事を作ってきたんだっていうことに気づけると、もしかすると家族以外にもその料理スキルって役に立てられるんじゃないかなって思えるかもしれないということです。でこれは他にもですね、たくさんいるっちゃいるかもしれない、料理をそういうふうにやっている人はたくさんいるっちゃいるかもしれないので、実際にそれで起業しようとするとまた別の要素とか努力も必要になるとは思うんですが、とにかくですね、リソースとか資産とかいうのはそういうものだ、知らぬ間に溜まってるかもしれないよっ っていう話をしたくて、これをことを言ってます。で、自分で気づいてないものがですね、ものすごい資産になってるかも、それが皆さんの中にも溜まってるかもしれないっていうことをですね、ぜひそういうところに気づいてほしいなと、気づける目線を持ってほしいなっていうふうに思っています。結局、今日やっぱりどんな話だったかなってちょっとまた分かんなくなりがちなんですけど、案外ですね、自分でも気づいてない資産できることが増えている可能性がすごくあるんで、もしこのポッドキャストを聞いて、そんなの自分にもあるのかなとか、そういうふうに思ったんだとすれば、ぜひやってみてほしいワークがあるので、それをご紹介して終わりたいと思います。で、まずですね、細い付箋がいいと思うんですね。細い付箋を買ってきてください。で、次にですね、それを A4 の用紙に貼ってほしいんですね。これ何もない、書いてない、何も書いてない状態でひたすら並べて貼ると、ペタペタペタペタ貼っていくわけです。で、そうすると、まあ、1本大体というか、多分100枚1本なので、最低100枚の紙、付箋が A4 の紙に貼られているというものが出来上がりますよね。で、その100枚の付箋を目の前に置いて、1枚につき1つ、あなた自身に関することを書いてみてください。これ書くのは何でも OK です。事実でもいいし、主観でもいいし、誰かに言われたっていう客観的な話でもいいですね。で、この時はですね、何かの役に立つのかどうかとか、そういうことは一切考えないというのがポイントです。こんな人たくさんいるしなとか、こんなこと何の役にも立たないよなとかは禁止ですね。とにかく書くということです。猫を飼っているっていうのを事実でもいいし、さっき言ったように毎日家族の食事を作っているでもいいし、毎日掃除をしている、トイレ掃除が大好きだとか、英語が大好きだ、何々県出身だとか、スペインに行ったことがある、サイマルに通った、インターに登録しているトラドスが苦手だとか、何でもいいんですけど、とにかく100枚。で、100枚書いてですね、まだ結構書けそうだなというんだとすれば、もっと書いてほしいぐらいなんですけど、それが終わるとですね、目の前にはあなたに関することがですね、事実、主観、客観が100個以上並んでるわけですよね。それを見てですね、これなかなかすごいじゃんっていうふうに思えるものもあれば、なんとも思わないものもあると思います。猫飼ってるからどないやねん、なんとも思わんみたいなのもあると思うんですよね。でもそれで OK なわけです。で、その中にはですね、その付箋の中には数年前のあなたではできなかったこととか、つまり書けなかったことですね、数年前の自分だったら書けなかったことが今書けている、そういうものもあるはずなんですね。そうするとそれはあなたの数年前からの成長とか変化とか、そういうことになります。そうするとそれを使って誰かの役に立てないかなとか、これすごいねとかいいねとか言ってくれる人いないかなとか、そんな風に考えるきっかけにしていただければいいかなっていうふうに思います。で、もっと言っていくと、それをネタに起業を考えてみるということもできるし、そうじゃなくてもですね、それを眺めてみると、あ、こんなことを自分できるようになってんなとか、これ昔できなかったのになとか、きっとですね、今のあなたの強みとかですね、成長の発見につながるんじゃないかなと思います。これ時間をとってぜひやってほしいワークだし、定期的にやるといいワークですね。数ヶ月経った時にも、こう数ヶ月前には書けなかったなっていうことは書けたりしています。なので、これぜひ定期的にやってみたりとか、で、あとはですね、これやってみた方はですね、ぜひ感想なり送ってほしいなっていうふうに思います。こういうふうなことに気づきましたとか、こう思いましたとか、もしはこれ分かんなかったですってのがあるかもしれないですね。でもやったらですね、ぜひ感想を送ってほしいなと思います。で、この話はですね、僕自身もこう定期的にやって、ああこれできるようになってるなとか、それこそメルマガを書くことで人の役に立てるっていうのは、このワークがきっかけになったこともあるので、まあ好きな話というかね、好きなワークなんですよね。なのでついこう熱がこもったりとかですね、結局何の話だった今日はみたいなことかもしれないんですけど、とにかくワークやってみろという話ですね。ということで、もうぶった切っていきますけど、今週の仮説ポッドキャストでした。仮説ポッドキャストでは質問相談を受け付けています。質問や相談はホームページのフォーム、またメルマガについているフォームからぜひお送りください。感想なども大歓迎です。それでは今日もありがとうございました。また来週も聞いてください。良い週末を。